今日はペテロ第一の手紙の3節から5節までという短いところです。今日のところではですね、最初に、主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますようにっていうことですね。こういう願いから始まっています。これはこの世の中では何が褒めたたえられているかっていうことと比べてみたら分かることです。これは新聞の特にですね、スポーツの欄、非常に大きな写真、その出来事の重要性と非常に矛盾するようなすごく大きな写真と大きな文字で書いてありますね。誰からホームランを打ったところでですね、日本や世界の運命に全く関係ないんですね。そういうようなことが非常に大きな、あたかも大事なことのように、相撲でもですね、優勝したとか誰それに横綱に勝ったとか言えば大きく褒めたたえられるという、そういうこの世っていうのはですね、特に国家的に力を入れてすごい金を注い込むようなオリンピックで、金メダルを取るとすごくですね、褒めたたえようとするわけですが、それとですね、聖書の世界が褒めたたえるものとは全く違っているということです。この予想意にですね、能力的にもですね、何か1番あるいは2番3番とかそういうものを、さまざまな分野ですね、これは文学でも何とか賞、芥川賞とか何とか言ったりするものですね、あるいはいろいろな科学技術でも一番は当然ノーベル賞ですね。ノーベル賞は特別に褒めたたえて最高の褒め栄誉と称される文化勲章をもらうわけです。日本でもすぐにもらうという一番褒めたたえるべきものだというようなことで、そういうふうに科学にしてもですね、医学にしても文学にしてもさまざまな芸術みんなそうですね。やはり1番、2番、3番といったものをみんなが褒めたたえるということになっています。それを言い換えたら、そういう1番、2番、3番になる、そんなことになれないもの、何をやってもなれないものは、全く褒められることももちろんないし、むしろ見下げられるということが起こるわけですが、聖書ではそういうふうなものを褒めたたえるということは全くないということですね。これは初めから終わりまで一貫しているわけです。ずっと昔、もう45年前にですね、ヒルティの本を読んだ時に、聖書こそはですね、いかなるものをも賛美しない書物だというふうなことです。そういうことをまずずっと昔ですね、まだ若い22やそこらの時に読んで、とても驚いたから、そういうふうにですね、本が何かを賛美している、人間を賛美している、その賛美していない本、そんなことを考えたことがなかったからです。で、聖書のことはだんだん分かってくると、こういうふうにですね、まず神様、それと同じイエス様が賛美されるようにっていう一番のそれ願い、それ一番大切なことだからです。これはこの十戒ですね、十戒の中にもまずですね、神だけを崇める、礼拝する、褒めたたえるということと結びついているわけです。一番の基本になっているということですね。でも人間というのは絶えず人間を褒めたたえたり、人間が作ったものを褒めたたえる、人間が作ったですね、素晴らしいと思うようないろんな機械、人工衛星とか月行ったとかですね、そういった類のことを褒めたたえるということをいつもしているものだから、この世のことをずっと見てたら、それがだんだんとこう曖昧になってきて分からなくなってくるんですね。だからキリストを信じているという場合でもですね、しっかりこのイエス様と神様、そしてこの聖書をしっかり読まないことには、キリスト教世界においてもやっぱり人間を褒めたたえるということは自然に起こってきたりするわけですね。で、神様を褒めたたえるということはですね、いろいろなことに結びついてくるわけで、神様が作った、 心のままのものを作ったものも、これも賛美をするということになるわけです。これはそこに神の栄光が現れている。人間が作ったものは人間の思いや欲望、名誉心、有名になろうと、それが背後に隠れておる。これだけどれだけ利益を得るかということですね。それは全てですね、利益上がらないから作れないんです。このマイクでも何でも机でもパソコンでもそうですね。全てその背後には利益を得るということは深く結びついているわけですけれども、ここにあるようなこの花、この梅の花はですね、この白い方は私の家のものを、昨日だったかな、金谷が取ったものをここに持ってきたと思いますが、こういうですね、この真っ白い花はですね、何にもそういうふうに自分の利害、利益を得るとか関係がないんですね。神様のお心でそのまま直接的に作られたものであると。それから今は私が命の水にも書いたように、夜中には木星が非常に上の方でですね、誰が見ても分かりますね。南の方にはシリウスというとっても明るい星、それ以上に明るい木星があった。夕方には金星、その少し上には金星が非常に明るいものだから小さく見えますが、火星ですね、火星も見えます。明け方2時3時ぐらいには土星も見えたりしますが、まあ、そういうふうにですね、そんなもののこう清い輝きっていうのは利得を目的としてないわけです、ね、人間が作ったものみんなそうです。儲からないといけないということありますからね、それから人に褒めたたえられなければいけないということありますから、そういう意味でですね、この自然というものに私たちが絶えず見て、その美しさ清らかさにいつも触れるということもとても大事なことになるわけです。そこから神様を賛美すると、星を見てもですね、朝起きた時にまずそういうふうな、徳島であれば自然に非常に豊かに恵まれているので、それを見ても神様の清さ美しさを賛美するという気持ち、それは御心にかなったことなんですね。神様を褒めたたえられるようにと。でこれは旧約聖書ではですね、詩編というたくさんのものがありますが、その最後の方にそれに神様を褒めたたえましょうと、褒めたたえよという本来命令形なんですけれども、それが褒めたたえましょうという勧誘にもつながって、あるいはさらに褒めたたえますという、そういう気持ちにもいろんなふうに使われるんですね。出発点は褒めたたえよと、みんなに回収にですね、リーダーがですね、信仰的リーダーが褒めたたえよ、褒めたたえなさい、褒めたたえましょう、それから自分の個人的な思い、それがハレルヤ、素晴らしいという意味にも使われるようになったわけです。ホサナっていうのは最初はホサナ、さあ救ってくださいっていう祈りのことだったのが、だんだんと救われた、賛美をするっていう意味に、意味も転化してきた、広がってきたわけですね。そういうことで、この褒めたたえるっていうこと、そういう意味で実感にも関係あるし、詩編の最後の言葉は、これは旧約聖書のヘブライ語ではどんな言葉だったかっていうことも覚えておったらいいと思います。これはみんな知ってると思いますね。神様を褒めたたえましょう、褒めたたえよっていう言葉知ってますよね。徳島の人はみんな知ってるはず。ハレルヤということはですね、ハレルっていうのは賛美するということなんですね。ハレルヤ、いやこれはヤハウェのことです。ヤハウェ主、日本語でまあ主と訳しております。ヤハウェですね、神様の名前、そのもとにはハヤ、存在するという言葉からまあ作られたというふうに受け付けられてきています。ハレルヤ、ヤハウェを賛美しよう、賛美しましょう、あるいは神様ヤハウェは素晴らしいという、そういう賛美の言葉で最後の方の詩編は終わっているわけです。それはほとんど同じ言葉なん、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤハと、ハレルヤハと切り離したら、もうほとんど同じ、全く同じ意味なんですね。それからですね、この詩編の終わり頃でこの148、最後にこのハレルヤで全部終わってるんですね。 で148を見てもらったら、ハレルヤ、これはですね、この新共同訳ではハレルヤと訳していますが、以前の口語訳では主を褒めたたえよって訳してたわけです。ですね、口語訳では主を褒めたたえよ、訳によってハレルヤというと形形式的な言葉のように感じられる人もおるかもしれませんが、法ではなくて本来ハレルヤ、主を褒めたたえよ、口語訳はそういうふうにして訳してあります。こういう大事な言葉は、まあ、いろんな表現で知っておいたらいいんですね。ハレルヤ、主を褒めたたえよっていう意味だと。ハレルヤ、ヘブライ語で言ったらハレルヤなんだと、ということですね。それからこれは英語で言ったらどういうことになるかということも知っておいたらいいと思います。英語で言ったら Praise God となる。ハレルヤ、プレイズ、賛美する。プレイズゴッド、ヤーウェイを神と置き換えて言うんですね。プレイズゴッド、これがハレルヤの英語訳なんですね。日本語では主を褒めたたえよ、主を賛美しよというふうになっていますね。で、プレイズ&ワーシップという赤い本の本もいつも使ってますね。プレイズっていうんだから、プレイズ&ワーシップっていうのは賛美すよって意味なんです。ワーシップっていうのは礼拝って意味です。だからプレイズ&ワーシップっていうのは賛美と礼拝という意味なんですね。はい。まあ、とりあえずそういうことで、この一つの言葉もですね、私たちはいつも主を賛美する気持ちっていうのは、朝ごとにとても大事なことだと思うんですね。で、これはいつもパウロはですね、いつも感謝しよう、いつも祈れ、感謝とこの賛美、感謝、喜びというのは非常に近いものであるわけですね。感謝してないのにですね、神様に不満を持ってて褒めたたえたりできないわけです。だから神様のことを感謝をするということは、自然にまた神様を賛美するということにもつながる。それから、まあ、次のことで、神様がですね、その褒めたたえるべき一番に書いてある、いろんな良いことがあるからこそ神様を賛美しましょうというわけです。それを一番にはですね、私たちを新たに生まれさせてくださったと、これを一番に書いてあります。これはですね、確かに私自身もこの罪とか十字架、キリスト教祖も全然知らなかったわけだけど、キリストの十字架の贖い、罪があって、罪の許しがあるんだと、信じるだけで許される、そこから新しくされたって確かなことです。その延長上に今もあるわけです。まあ、出発点はそういうことでですね、まず罪を許しされたということ、そしてからですね、この新しく生まれるということを自覚するようになって、分かるようになっていったということです。まあ、そういうことで、このキリストがそのように十字架がですね、死んだことが万人を生かす、許すなんていうことはキリストの復活がなかったらできない。だからキリストの復活によってそういう希望、許されたという確信や将来の希望も復活からそのように生まれてきたんだと、いうことですね。この新たに生まれるっていうことが、一日だけ、例えば教会ではですね、水の洗礼っていうことをとっても重んじるっていうところありますが、水の洗礼を受けて新しい気持ちをされる、それこそもちろんあるわけですけれども、これはパウロが日々新たにされるっていうことのように、日々新たに受けていかないとですね、一回新しくされてもすぐにですね、のんびりしていたり怠っていたり油断すると、ペテロのような人でもですね、あれだけ豊かなですね、歴史をまれな洗礼を受けても、あの割礼問題とかで異邦人と一緒に食事をしたら汚れるっていうふうな思いになって、間違いに陥ってしまったということがあります。まあ、そういうことでですね、でも一回受けたらそれで終わりやることは決してないということは確かなことです。そして、ここのところですね、私たちが新たに生まれるっていうのは、さっきもちょっと触れられたように、イエス様もはっきり言われているところです。 私たちが新たに生まれるためには聖霊、聖霊によって新たに生まれるということですね。だから私たちがここに集まるのも聖霊を受けて新たに生まれるためでもある。そして御言葉の力、御言葉は神様、キリスト様とも同じ。初めに言葉があった、言葉はキリストであったと言ってるぐらいです。御言葉の究極的な姿はキリスト様でもありますので、聖霊もそうです。聖霊、また御言葉ともにキリストの別の現れでもあるわけですね。それを受けると、まあ、そういうことで日々またこうして集まりごとに新たに生まれるということです。でそれがこういう集まりに参加をしてなかったらだんだんとですね、朝起きてもですね、この世のことにまず考えたり思ったり見たり聞いたりしてしまうが、だんだんこう流されてしまうということがある。そういう意味で、はるか数千年も前から旧約時代からこう集まりっていうのを非常に重んじられたということだったんですね。安息日っていうのもなかったら、いわゆるこのユダヤ民族はもう消えてしまったし、キリストもそこから生まれることはなかったと。バビロンに捕囚になっていた時もそこでですね、集まりをずっと続けていたということだったわけです。それからこういうこの新たに生まれるっていうこと、そこからですね、言い換えたらそれは生きた希望、生き生きした希望。生き生きしたっていうのと生きたっていうのと似てるけども少し違うところもあるんですけども、これは英語訳ではどうなるかと、日本語の訳語では何とも思わないので、英語になるとまた別のイメージでこうより豊かになるんですね。これは英語では Living Hope という、生きた希望なんです。ということは死んだ希望というのに対して Living Hope って言ってるわけです。何でもこの Living、 生きたっていうことはいろんなところに言えるわけですね。でも一般的にはですね、希望っていうときあなたは生きた希望を持ってますかなんて言わないですね。死んだ希望を持ってるでしょうなんて言わないと思います。普通はですね、希望にあふれて卒業しました、希望にあふれて入社しましたっていうこと、生きた希望を持ってなんて言わないですね。ということはそれぐらいですね、この聖書の世界では万事において生きておるか、表面的には生きておっても本当は霊的に死んでおるということがある、たくさんあるからです。それは人間もそうですね。人間だってですね、普通の意味ではみんな元気で生きてると、こうやって、生活をしたり会社で働いたり、ところが聖書的に言ったらですね、驚くようなこと書いてありますよね。あなた方はかつては罪のために死んでおったと。みんな死んでおるとまで言われているわけです。そんなことは一般的にはもう決して言われないことです。まあ普通に言う死んだような生ける屍や馬ですね、何も仕事もできなくてですね、もう大方寝てると、何もする気がないと、起きることもしないんだ、朝も昼まで寝てるとか、もうそんな死んだような人間、そんな言い方はしますよね。でも元気で働いてる人みんなですね、死んだと同じだ、死んでるんだなんて言われる方をしたらとても怒られる、怒り出すと思います。そんなことは聖書どこに書いてあったか今でも何度も見ましたけれども、それぐらい見方が違うということです。生きてるということと死んでるということの、エフェソの2章ですね、エフェソ信徒の2章353ページです。353ページのエフェソ信徒の2章の1節を見たら分かりますが、こういうふうにですね、あなた方これ全部指してるわけですね。自分の罪、過ち罪と同じことですけども、罪のために死んどったのだと。だけどですね、キリストの恵みによって 生きたんだと、もう一遍5節にも書いてある、4節5節にも書いてありますね。神様の愛によって罪のために死んどった私たちをキリストと共に生かしてくれたと、そこで言ってる、ペテロ手紙で言ってる、新しく生まれさせたと、死んどったの新たに生まれたと同じこと、表現が違うけれどもですね。だからですね、それぐらい普通の意味で元気いっぱいでても、この神様から見たら死んでるとはない。どうしてか、罪、要するにどんなに元気いっぱい働いてもみんな自分のため、利益のためというふうな気持ちは死んでる状態だって言ってるんですね。本当に真理のため、真理の中に愛や清らかさも全部含むわけです、ね、全部入ってる。そういう本当の真理のために働く人は普通のままでは決していないと、どんな場合でもですね、愛でもそうだと言うんですね。全く無差別的に差別なく愛を呼ぶことはできないわけです。自分の家族だから、自分が好きだから、自分の友達だから大事にする、愛する、そんなんしかないと。その愛は死んだようなものだ。全てそういう愛は別の言い方をすれば影だ。本当の愛の影、影ってさっと消えるわけですね。火が差したらパッと影なくなる。そのように、そのような人間が持ってると思ってる愛は何かのことでパッと消えるわけですね。だからそれは、聖書的に言えば、そのような愛はどんなに情熱的であっても死んだような愛だというわけです。そのぐらい聖書の言い方は非常に厳しいというか、次元が非常に高いところから見てるからです。神様のような清い愛、永遠的な愛から見たら、人間の愛なんてみんな死んだようなものだっていうことなんですね。だからこういうふうに希望においても、普通の人間の持ってる希望ですね、プロ野球の選手になるとか、サッカーの選手になりたいとか、医者になりたいとか、以前だったら飛行機の女性乗務員、この頃はシチュアーデスっていうことはもう使うのをやめてるんだけど、一般的にまだ使われてますね。どんな希望を持ってるか、そういうこの世の希望っていうものは、これは成就しないことはいくらでもあるわけです。なんかの事故があって、それになれない、交通事故にあって半身麻痺になったら、もうそれだけでほとんどのことはできないですね。そのように普通の希望っていうのはですね、本当に生きた希望ではないってわけで、さっきの影みたいなもんですね。何かあったらパッと消えてしまうわけです。そういうことで、このリビング、生きた希望っていうのは何かあったら、神様に結びついた希望だから、ずっと続くと、このような希望、これは例えばですね、ここに言ったような神様のこの次にありますね、良きものをいただくっていうことはですね、ずっと続くわけです。私たちが病気になっても、事故によって片足がもし毎日なくなったとしても、その希望はますます強まると。だからこそ神様から霊的な良いものをいただけるっていう希望ですね。そういうの、本当の生きてる、ずっと死なない希望っていうのは、神様と結びついている希望だということです。でそれは誰でもがだから持つことができる。一番になるやいう希望はとてもじゃないけどできないことですね。そういう一番になろうが二番になろうが関係なく与えられる生きた希望、それはみんなに与えられるものだというわけです。で、ついでにですね、このリビングホープの他に生きたっていうことを見たらですね、いろんなことに、生きた何か、死んだ何かっていうことあると思います。これはここにある人みんな知ってる、生きた何々、リビング何々っていつも使ってるからです。リビング何々みんなが使ってる、これはこれですね、賛美です。 生きた賛美、リビングプレイズ、そういうことなんですね。プレイズは今言って賛美のことですね。英語で賛美する。リビングプレイ、生きた賛美なんです。死んだ賛美っていうのはですね、これは自分に向かって歌う。人に褒めたたえてもらおうとしてですね、歌う。こんなの死んだ賛美なんです。神様に本当の心からのですね、神様は素晴らしいと。感謝の気持ちでですね、捧げる。これが生きた賛美なわけです。そういう意味でですね、このリビングプレイズ。形式的な名前になっていまして、リビングプレイ、いつもこういう名詞を言って生きた賛美っていうことを忘れてしまっておったらいけないわけですが、そういうふうに賛美にも生きた賛美と死んだような賛美があるというわけです、これをうっかりするとコーラスなんかでもですね、このハーモニーだけにとらわれて歌詞のことを忘れてしまった、いくらハーモニーきれいしてもそれはある意味内容で死んでるっていうことですね。歌詞が一番大事だから、神の言葉とほとんど同じだ。だからそれをですね、歌うのであってですね、まずハーモニーになっていったら、根本から外れるわけですね。そういったことを思っています。それから、一人が歌って、本当の歌詞をですね、心を込めて、その意味をですね、神様の言葉を歌うっていうのが、一番これは力があるはずなんですね。初めての人は聞いてもいいわけです。例えばですね、ここにも耳が、桜井さんも聞こえない。奥泉さんはまあちょっと聞こえるかもしれません。ハーモニーいくら綺麗にしたって耳が聞こえない人意味がないわけです。だけど歌詞っていうものはですね、これ聞こえない人も目が見えない人もみんな同じようにこれ受け取ることができるんですね。神の言葉だから。だから、それを手話をつけても、あるいはハーモニー楽器を使っても、いろんな形でそのからこそ表現するのがいいわけです。で、別個にですね、バッハのように信仰の深い人はですね、そのハーモニーを非常に大事にして、そしてそのハーモニー聞こえる人にはですね、それを伝えて信仰の心を深める高めるということももちろんこれはもう当然されてきたわけです。一方では人間の歌というものはそういうふうにですね、まずこの神の言葉である歌詞が歌うということなんですね。それも生きた賛美かリビングプレイズになるかどうかということです。そういうふうに、まず聞いてる自分も生かされるように、聞いてる人にも何らかの命を与えるようにっていうのは、これは賛美もの目的ですよね。ですからハーモニーもですね、そういう気持ちですればいいわけなんですけど、歌詞そのものがまず一番にあるということを覚えるということです。それからまだついでに言えばですね、いろんなことがそういうふうにリビングっていうことをつけて言えるわけです。一番大事なことは信望愛って言いますね。これは一番はよく言われますね。生きた信仰、死んだ信仰。この死んだ信仰っていうのは典型的なものは、これは昔で言えばパリサイ。パリサイ人も信仰をしっかり持っていたと教えていたわけです。学者たちも。だけどイエス様のことを全く受け入れないで殺そうとまでしてしまった。そういうふうにパウロも後で言ったように、山を動かすほどの強固な信仰があっても、愛がないような信仰は死んだ信仰だと。そういうふうに、これはもう今のイスラム国、イスラミックステート。これも英語で言ってイスラミックステートだからイスラム国なんですよ。日本語に訳したらイスラム国なんですね。というふうなのは本当は死んだ信仰だということを言わざるを得ないわけですね。相手の人を殺しても平気だなんていうね。オウム真理教もそういうことだと。でもうっかりするとそんな妙なというかですね、死弾を非難を受けるようなだけで、私たちもうっかりすると死んだ信仰のように傾くわけです。さっきも言ったようなペテロもそうだったしですね、自分で分からない。ペテロもですね、ペテロたちもイエス様が捕らわれてもうじき殺されるんだと言ったら、そんなことあってはならないと。あるいはあなたが殺されることが、私が殺されるようなことがあっても、命にかけてもついていきますと。そういうふうに言ったぐらいですけれども、そのぐらい自分で信じていると思ったわけですね。だけど、その女中から言われてですね、あんたもその仲間だっただろうと言われて、すぐにそうではないと、強く否定してしまったという。そんなふうにいつも気をつけてないと、私たちの信仰も、死んだあるいは死にかかるようなものになるということです。それから死んだ希望、生きた希望、生きた信仰、死んだ信仰、それから愛をについてはさっき言った通りですね、愛もたくさん死んだようなあるいはさっとなくなる影のような愛というものが一般的にはこの世の愛だと思われていると。 いかなることがあっても消えない生きた愛、ずっと生き続ける、それは神様の愛だと。私たちが死んだ後でも永遠に続く、むしろ死んだ後にこそ一層感じられるような愛だと。そういうようにですね、信仰、希望、愛もみんな死んだような、死んだもの、生きたものとがある。神様と結びついたらみんな生きたものになる、ということです。それから、もう一つ、このペテロの手紙の中にはもう一つですね、ペテロはこの言ってるのがあります。もうこういう言い方は普通はしないですね。普通はこの辛抱愛とか何とか希望とか、それは死んだ生きたと言いますけど、意志っていうものはですね、これはみんな死んでると当たり前です。だけど生きた意志なんて、そんな言葉は使ったことないと思いますよね。生きた意志って何だろうか。それがこのすぐ後の2章の4節、ペテロ2章の4節にですね、ペテロの手紙2章の4節に、主のもとに来なさいと、この主イエス様こそはですね、人々から見捨てられたけど神にとって選ばれた尊い罪の親石、生きた石だ、こういうふうに石にもですね、生きたというリビングストーンなんですよ、イグで言えば。これはですね、石といったら普通はもちろん生きていないんだけども、イエス様は石、不動のもの、支えるもの、土台となる。この世が捨てたけれども本当はこの全てのもの、土台となる石なんだと。しかもそれ生きた石だというんですね。そういうふうに、こんな石にすらも生きたもの、命があるっていうことをペテロも示されておったから、こういう表現が出てきたということですね。それからもう一つですね、これはこれも皆さんみんな知ってる、もう一つ生きた、リビング、生きたっていう言葉を使っているもの、これはそんな知らないっていう人いないものをいつも見てるはずですね。これはもう見てない人はいないわけです。いつも見てる、生きた、生きた水、命の水っていうことですね。リビングウォーターなんです。あれも英語で言えばリビングウォーターです。命の水ですね。命のところに生きたと、日本語に訳すと何か違うけど、英語の訳ではリビングウォーターなんです。リビングウォーターを飲むと、命の水ということですね。水にも、普通の水はいくら飲んでもまた乾くとイエス様は言われたと。私から命の水、リビングウォーターを受け取ったら、もういつまでも死なない、乾かないっていう、そういうふうに水についてもですね、命の水、生きた水って、リビングウォーター、英語で言えばみんな同じように表現になってるわけですね。リビングウォーターと、あるいはさっきのとこリビングストーンというですね、リビングプレイスと、英語では全部こういうふうに統一的な表現があって、時間があります。もう一つだけ、生きたですね、水があって石もこんなんまで、もう一つとっても大事なものをですね、それもやっぱりここに来るのはそういう目的でもあるんですね。今度は、水の他には風ということです。生きた風、これは聖霊なんですよね。聖霊は風、風という言語なんです。もともとプネーマっていうギリシャ語もルーアっても本来風という言葉だったんですね。もともとは、ラテン語のスピリトスも風なんです。それから息、それから霊とかいう意味にもなっていったんですが、まあ、それを最後に旧約聖書からその生きた風、命を持った風というので出てくるのがエゼクエルの37章です。1357ページ、1357ページですね。これもとてもよく知られたところです。 エゼキエル書の37-9からですね。1357ページ。ここでですね、この訳では、霊に預言しよう、霊と訳してますね。でも英語訳の一番古くから使われてきたキング・ジェームズバージョンですね、1600年代から。これは、Prophesy unto the wind となってるわけなんですね。And say to the wind, come from the four winds と。風、ウィンド、風ですね、ウィンドと訳してある、英語でもですね、もちろん、大きく大文字でスピリットと訳しているのもあれば、ブレスと、息というように神の息だからですね、訳しているのもありますが、吹きつける、こういうふうなことが見てわかるように、これ、この四方から吹いてこい、風のことなんです。レイと訳しているけど、風、ルーアハ。ルーアハというヘブライ語風ですからね、それをここでまあレイと言ってますが、本来風なんです。だから風と訳してる英語訳もあります。で、この風が吹いてきたから、吹きつけたからですね、生き返ったと、こういうふうにですね、精霊の風が吹き返る、命の風が吹いてきたから、死んだ骨ばかりになっていたものが生き返ったと。これはイスラエル民族全体に対しての予言でもあったんですね。死んだようになった民、それが生き返ったと。でもこれは私たち一人一人についても言えるようになったわけです。聖霊の風、これがあの使徒言行録でさっきもちょっと触れられたように、弟子たちがみんな集まった、みんなが祈ってる時にすごい大きな風のようなのも吹いてきた、それが聖霊だったんですね。そこで力を与えられて、そこからキリスト教の伝道が始まったということだったわけです。はい、そんなふうに私たちはさまざまなですね、リビングなんとかと、リビングウィンドであるし、リビングウォーターであるしですね、リビングプレイであると、リビングホープであると、さまざまな生きたものを与えられるようになったということです。それはキリスト様復活をして聖霊を与えてくださったからということですね。そういうことで礼拝もそういうことの目的ということです。で、私たちに吹いてきて、それがまた少しでも近くの人にですね、私たちの言葉や祈りや言動によって吹いていくようにと私たちも願っていきたいと思うわけですね。はい、以上です。